教会の彼方第6巻をお買い上げいただきましてありがとうございます。私栗山未来役の種田理沙と今日はこの方とお二人でやっていきます。
はい、はい、今作の監督を務めさせていただいております石立です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はいつもよりちょっとあの大人なトークを、ね、
無理です
無理だ、
すいませんでした、ごめんなさい
いやね、今まで結構こうねワイワイと達人さんであったりゆりちゃんであったり、
ね、
千原さんであったりケンさんであったりね、
いやそれがいいと思いますよ、
キャスト陣の
それがいいと思います。
脱線トークをお届けしてたので
それがいいと思います。
でもせっかく11話と12話なんでね、
そうですね、
作品の話をいっぱいしようかなと思うんですけども。
マジっすか。
はい、
でもほっといたら僕結構一人で喋っちゃうって怒られるんで、はい、あの今日は
じゃあ私くしが喋る回、
今日は種田さんが今までそのキャストコメンタリーでどちらかというと回し役みたいなところでやっていただいてたと思うので、はい、今日はもう種田さんをフューチャーする、
なんかこう種田祭りって聞いたんですけど、
そうです、僕の中で種田祭りとしか考えてなかったです今日は種田さんの話を
頑張って喋る回ということで、ね、
そうですよ、種田さんが何を思ってたのかとかどうだったのかっていうところに、はい、あの重きを置いた感じに、
そうですね、じゃ早速はい、語るとですね、
語ってください。
私11話をこう、はい、見るまでのそのオンエア上の時に早くあの10話を見た、もう見てくれた方皆さんに早く11話を見てほしくて、
あの
10話の終わり方っていうのがすごくなんていうんですかね、救いがあるようでないというか、
そうですね、なんか
未来ちゃんが決意をしてただ犠牲になって今までのその伏線が回収されて、はいはい、多分見てる方はすっきりもするんですけど、うん、でもこれじゃ誰も救われないじゃないかって言ってもやっとする回だったので、
確かに、
で私は11話の結末を知ってたので、
はい、
早く見て皆さんに私と同じ気持ちでこうスカッとしてほしいと思って、
11話やっと、あの僕も10話結構キーポイントというかポイントになるお話だったのであれですけど、はい、僕も確かにどちらかというと11話の方が、あの何ですかね、明人ずっと主人公だ主人公だって言ってきて、あまり主人公前とした
意外となんかこう戦いはしないのでやっぱり、
そうなんですよね、未来の後ろで
守られてる方だったのが
栗山さんっつってるだけだったのが、やっとなんか
あのヒーローっぽく、
そうです、未来を助けてあげられる立場としてちゃんと頑張れる、やっと彼が男になれるお話だったので、あの11話バード頑張りたいなとはずっと思ってたんですよ。
ですね、また、まあ、今後出てくる物語ですけど、
はい、
こう演出とかもすごく私こう11話は好きで、
11話、あ、あれですか、
やっぱラストの方の演出であったりとか、まあちょっとこれから流れるの で,
そうです、ね、
あんま言わない方がいいと思うんですけど、最後の秋人のセリフとかがもう早く聞いてほしくて、あ れ,、ね、あれはずるいですね、
あれはずるいですよね、
そうなんです、
11話はね、いろいろずるいと思う、
ずるいですね、
あのだってガブセはシナリオで読んでた時からこれはずるいよって思いました。
監督泣きました？
泣きます、ね、僕本当にすぐ泣くんで、
なんか監督が私にその9話から12話までの流れを話してくれた時、はい、監督はもうすごい真顔だったんですけど、はい、あの私がだけがこうビヒャーって泣いてて、
あ、
でなんでだろうなって思ったら、はい、僕はもう5回ぐらい泣きましたんでって言って
でもあれ喋りながら、
はい、
あの時僕も泣くの我慢してましたよ。
あ、そうだったな。
僕だってカンパケとか社内で見たりとかする時とかも、はい、あの頑張って泣かないようにしてますもん。人前では泣かないようには、あのだから自分でコンテ書いてたりとか
盛り上がってる時にだけ泣こうみたいな、
だからそうっす、あの映像 の, あのカンパケ撮影のチェックとかしてる時は、はい、撮影さんのところで一人なんですよ、はい、僕その時に一人で泣いてます。
あー、でももう本当に今日このコメンタリーをやらせること自体がもう本当に我慢大会だなと思っていて、私
マジですか、
絶対だって11話12話見たら泣くじゃないですか。
12話は僕まだ泣ける自信はありますよ。
本当ですか。じゃあちょっと今日監督がこの後どう泣くか、
おっさんのおえつとかでもいらないですよね。おっさんの
今日ティッシュも用意してあるんで、ぜひあの鼻もかめますよ。
おっさんのおえつとかいらないと思うんで頑張りますけど、
不愉快ですって言われちゃうかもしれないで、
そうですよ、あ、なるほど、それ、あ、いや、いいです、いいです、僕じゃないです、やっぱ種田さんの話をしないとまずいんで
そうですね、なんか11話は結構秋人目線というか、
そうですね、
やっぱり未来ちゃんが消えた後の世界なので、
はい、
なんかずっとやっぱ台本読んでいても、
はい、
なんていうんですかね、こう 明人に早く事実を伝えたいっていう気持ちがあったりとか、はいはいはい、早く助けに行ってあげてほしいとか、はい、いろいろ考えてましたね。
あ、これ11話ほとんど未来でも、未来自身は11話ほとんどその向こうで教会の彼方と戦っているから、ふわっとイヤー、
そうなんだ、掛け声とかそうかは言ってないです誰ですか誰ですか
とかばっかりだったからあれですけど、まあ先ほど言った通り確かに未来というか明人視点で、あの結構すいません未来の話するとか言っててあれですけど、
でも明人の話も意外と
触れ
てなかったの で、
ね、ここで明人とヒロミが初めてなんか一応ちゃんと喧嘩っぽく言い争うじゃないですか。
確かにヒロミっていつもこうちょっと
一回
し
として
一つ壁を挟んで明人と話してたのが、なんか感情的に初めて話してるな二人ともって思って、
そうなんですよ。だから あと6本欲しかったなとかやばい、ごめんです、やばい
いやでもこのラストの2話はやっぱり怒涛というか、
そうですね、すごい多分こう
作り手の方々が描きたかったこと多分ギュッと詰めた2話だと思うので、
詰めすぎましたけど、はい、
まあ、でも見てる方もなんて言うんですかね、こう涙を我慢させない勢いがあるなと思って、
あ、
なんか思い切り泣いていいんだぞっていうやっぱり感じがしました、余計に。
ですよね、
そうなんですよ、ですよねいやね、またこう泉さんも
なんか
こ
う10
話で泉さんが結構こう辛そうだね意外とっていう話を前回のコメンタリーでしていて、なんかここでもやっぱり大人なんですけど、なんかやっぱり哀愁がいつもよりあるというか、ちょっと怒ってる感じもするんですよね。
あ、確かに、
なんかこうしなきゃいけない自分であったりとか、多分いろんなものに
葛藤が泉さんなりの、まあでもこれもあれなんですよね、泉さんなりの葛藤っていうのをちょっとあれなんですよ、渋く表現しすぎたかなともちょっと思ってて、結構でも泉さんに思い入れを持ちながら見てると、その今種田さんがおっしゃっていただいた感じまで思っていただけるかと思うんですけど、表面上は割と淡々と、こう
でもやっぱ大人だから、
そうなんですよね、
なんかこう騒げないというか、やっぱ主人公たちが悩んでる図をやっぱ生かすためには、はい、やっぱ泉さんはこう悩んでばっかりいけないんだなと思って、
そうなんですよ、まさにそうなんですけど、このねこれが難しいっすわいや
でも結構見てる側の人はいろいろ考えながら見てんじゃないかなと思って、
そうですよね、この作品ちょっとそういうなんですかね、あのどっかのコメンタリーでも言ったような気はするんですけど、あのみんなが思ってることを素直に言葉にしてなかったりとか、あの表さないところでお話が進んでいくことが多いので、でも見た人にとって本当に分かんないってなっちゃうと作ってる側としてもやっぱ辛いので、その分かりやすさとなんかこう直接的に表現しなくて、あ、見てなんか感じていただくところとっていうところのバランスがすごい難しい作品だなとはずっと思って、
そうですね、なんかそういった意味では11話ってすごいやっぱ10話のあれもあったので、
はい、
私的にはすごい分かりやすい回だったんですよ、
はいはい、そうですね、
とにかく未来ちゃんがいなくて、
うん、
明人は後悔をただただしてこう、
はい、
ただ日が過ぎていく中で、まあ、今後どうしたらいいんだって悩む、うん、
はい、
少年の葛藤を見ると、なんていうんですかね、いろんな人が背中を押して、
はい、
こうなんか諦めないっていう、なんて分かりやすいなと思いました。なんか少年漫画っぽいと思って、これ監督も
趣味ですね
言ってたんですけど、
なんか
だからこそこう10話を見て悩んでる人に早く見てほしいって思ったんです。
あ、10話のラスト確かにあの未来がなんかよくわかんない惑星みたいな方に走ってって終わりますもんね。
ですね。あと結構やっぱりこの冬のシーンは何だったんだみたいな話になっていて、それは前回のコメンタリーで話したんですけど、
はいはい、
あれは教会の彼方の中で
ですね。
そうなんですよ。でも結構こうオンエアの時もこう分かってる、はい、気づいてる方もいたみたいで、
あ
そうなんですよ。
確かに言ってないですもんね一切。
やっぱ見てる方って結構ちゃんと考えて見てるんだなと思って。
ですよね。いや、うん、本当ですよ。だから作ってる側としてこんなこと言うとあれですけど、うんうん、あの見た人の感想とか見ていただいた方の感想とかで、うん、なるほどそういう解釈の仕方もあるなとか、う
ん、あなるほど、
あのそういう解釈して自分はしてなかったけれども、
うん、そういう解釈もできるなっていう。そうですね。
ああなるほど。なんかよりなんか作品をなんか、うん、なんですかね、作品の意図というかなんか、うん、描きたいものとかのなんか奥深さみたいなのをなんか逆にこっちが感じさせてもらったりとか。いや、
そしてこのシーンは、
そうですよ、
私一回これあのすごくブラック読んじゃったんですよ、
はい、覚えてますよ。
あの音響監督さんと監督にディレクションしていただいたシーンでもやっぱ印象深いところで、
はい、
これ聞くとやっぱりすごい明るいじゃないですか。
明るいですね。
でも私もう今後の展開を知ってるので、
はいはい、
あと前回までの流れがあってすごくなんか悲しくなっちゃって私自身あれこの時この文をすごく暗く読んだんですよ最初の、
はいはい、でしたね。
そしたらあの明るくお願いしますっていう風に。
そうですね、
ちょっとネガティブな文章ではありますけど、未来ちゃんは とにかくひたすらポジティブになったのでって、うん、
はい、
軽く読んでくださいって言われて。
そうなんですね、理屈的にはまあやっぱりこれまあ秋人が読んでる複雑な、まあ、映像だからできるあれですけど、なんか読んでる人がその未来の声をあの勝手に自分で想像してるというか、だから未来が実際に呼んでる風にもちろん種田さんにここ声当てていただいてますけど、 そうですね、それ秋人の頭の中の声なので、あのそれがまあそうですね、秋人主観なのか確かに未来主観なのかで、あのだから暗くやるっていうのはひょっとすると正しいといえば正しいのかもしれない。その秋人からすれば悲しい出来事なので、やっぱり
そうですね。でもなんかこう私は秋人目線でありながらやっぱ未来ちゃんの手紙と思って読んだので、
はい、
やっぱりこう決意の後の、
そうですね、
なんていうんですかね、これで先輩を救えるって分かった未来ちゃんの喜びとか感謝って言ってましたよ ね、 感謝ですね。とにかく今までありがとうございましたっていう、
うん、
心を込めて読んだらなんかこれで良かったんだなと思って。
いやこれで良かった
っす。そうなんです。そして不愉快じゃないですが、
不愉快じゃない
です。メールで書いてあるのこれ卑怯だなって思いました。
これね、
これ泣かせに来てんなって思いました。これ本当にオンエア見てて分かってはいたんですけど、あこれ絶対こう視聴者の方この不愉快じゃないですの文章を見てもう
これ、ね、
これ我慢の尾が切れたなと思いました。
これは僕もずるいなと思いました。社内の連中もあれはずるいっすよ、あれはずるいっすよって言ってましたから。
そうなんですよね、不愉快です不愉快ですってずっと言ってたのに、ここで不愉快じゃないですってどういうことですか、ビャーってなりました。
なりますよね、こんだけ不愉快ですって積んでた甲斐があったなっていう。
こう桜も未来の不愉快は不愉快じゃないって
そうですね、
こう言ってたのがやっぱ伏線だったんだなと思って、はい、
もう
こうありったけの愛がこもった不愉快だったわけですよ。
もうね、なんかねお泣きそうですよ
まだ11話ですからね、ちょっとこらえていただいて、その後に魅力ですからね、もう視聴者的にはおいい加減にしろメガネってなりますよ ね、
ねえお前一体何がしたいんだっていう。
そうですよ、また紐と喋って。
そうなんですよ。あ
でも私このシーン好きなんです。この魅力がアッハハって笑うところのトガキが子供のように無邪気に笑うって書いてあって、
あ、はいはい、
もうとうの昔にこの人おかしくなっちゃったんだなと思ってこうなんていうんですかね、こう歪んでしまった人間だなと思って、はい、それが素直な子供の笑いになるんだと思ったら、うん、怖くてちょっと面白いなと思いました。いや、怖いですよね、このシーンは。
いや、まあ、あのどっかでも言いましたけど、なんか松風さんとお話しして本当に魅力、これここの絵作ってた時はもうすでにその松風さんとお話しして、魅力こそ本当のなんかサイコパスじゃないですけど、本当に振り切るところまで振り切った方がいいですよねっていうお話いただいた後だったんで、
余計に
余計ですね、なんか気持ち悪い感じになるべくしてあげないとなっていう、まあ、松風さんも終わった後になんか俺もっと頑張れたはずなのにとか言ってくださいましたけどいや十分なんかすごい頑張って演じてくださって本当にありがたい感じです。
やっぱりこういう悪役がいるからこそ、
そうですね、
なんか引き立つというか、なんかある意味だから魅力って愛されてるんですよね、視聴者の方に。
すごい
記憶に残る悪役というか、なんて言うんですかね、こう決してこの物語の本当の黒幕ってわけじゃないんですけど、
そうですね、
ただ彼自身の存在がこの物語を動かす、うん、一つのなんかエネルギーだなと思って。
確かに、弥勒と和泉さんって、あ、これ後で言います。
あ、わかりました。
12話あたりで言います。すいません。
私このシーンも好きで、てかもうジューちゃん好きなシーンがいっぱいあってですね。
あ、言ってください、どんどん。
そうなんですよ。だから今のこの先輩私が守りますからっていうところも、全然もうネガティブじゃないんですよ、未来ちゃん、はいはい。この世界に生きてからの未来ちゃんってなんか今までで一番かっこいいなと思って。
そうですね、だいぶポジティブで。
インタビューでも未来は戦うのが辛いって思って演じてますってずっと言ってたんですよ。うん、それは冒頭の時は、
はい、
やっぱヨウムも人間も。こう殺めたくないし、はい、戦いたくないって多分思ってたと思うんで、はい、でもなんかこう11話ぐらいからは目的のためにとにかくかっこよく戦ってるミラちゃんを演じようと思って、
はいはい、ありがとうございました。
なので11話はすごい楽しかったですね。なんかこう誰かのために戦えるシーンだったので、はい、ちゃんと、
いや、そう言っていただけて、
そうなんですよ。9話はすごく辛かったです。
9話
9話で秋人を最後刺すシーン、
あ
ー本当につらかったんですけど、なんかそこからのこれなん で、 そう
です、ね、9話のことを今11、12で、あ、というか第6巻で言っててもあれですけど、でも9話のラストのシャウトすごい良かったです。
あ、でもあれはやっぱりこう気持ちがシンクロしてきたというか、
いやもう
多分それを監督は意図していろいろ言ってくださったんですよね、こう最初収録前に9話の。
そうですね、そうですね、
もっとよりし気持ちをシンクロしてもらいたいので今後の展開全部言いますスペシャルをしてくれたんですよ監督。
しましたね。あれでもわかんないです、それをまあ種田さんがそう今予想おっしゃってくださってるのでやってよかったなと思いますけど、
でもあれを聞いたことによって、
はい、
やっぱりこのなんて言うんですか、収録する時の分からない点みたいのが全部綺麗に消化されて、
はい、あ、はい、
なんかすぐ気持ちにスッて入れたんですよ、
はい、
なんかこれはまあ多分やる私はズルなのかもしれないですけど、先の展開を知ってるっていうのは何ですかね、はい、やっぱ悲しく演じちゃったりするのはちょっと、はい、悪い点かもしれないですけど、でもやっぱり感情がこもりやすいっていうのは、うん、よかったな、聞いてって思いました。
いやもう、なんかなんでしょうね、
はい、
もう未来と明人で、まあ、特に明人も難しいとは思うんですけど、未来もすごい難しいっていうか、そのもう10話を経てるのであれですけど、10話で、そうですね、
普通の子なんですよね。
普通の
子が普通じゃない境遇に置かれてるからこそ難しいんですよね。なんか
そうですよね、なんかそうなんですよ。であとはこの子たちずっと思ってますけど、本当になんというかいい子たちじゃないですか。
そうですね、いい子だし不器用だし、なんか等身大のリアルな学生っぽいなと思って、
なんでなんかこんなに、あ、ちょっとこれもやめときますよ。またなんか あれしそうな、
出し惜しみをし始めましたけど12話に取っとく感じでよろしいでしょうか。
それでお願いします。
はい、まあね、それで言うとこのお母さんのシーンですよ。これずっと楽しみにしてた、はい、これもシーンであって、お母さんがめちゃくちゃ、
はい、
いつもふざけてるというか、
そうですね、
やっぱこういうね、こうちょっといろんなパロディシーンであったりとか、はい、ちょっとシリアスブレイカーって言ったらですけども、
まあ、
なんかちょっとスパイス的に入るシーンで、
はい、
この後めちゃくちゃお母さんがかっこいいじゃないですか。
お母さんね、
これもすごい楽しみにしていて、
はい、
なんか普段ふざけてる人が急にかっこよくなるのってこれもずるいなと思って、
ずるいですよね。
しかもそれが秋人のお母さんだから余計に、
はいはい、
こいつただものじゃないなって思わせる何かがあって、
はいはい、
だって教会の彼方産んでるんですよ、
ね、
何者なんだって思いますよね。
お母さんが一番難しいです。なんか
難しかったんですか。
いや、お母さんがお母さんの風呂敷が一番広いじゃないですか。なんていうか、こいつが一体何者なのか。
ふざけることもできるし、こうなんか真面目に話す時もあるし、正体もまだ不明だし
みたいな。不明だしみたいなところで、お母さんをどう見せるべきなのかっていうのとかは、まあこういうファン、いわゆるファンタジーものの世界観なので、設定とかって全然言ってない設定とか多いとは思うんですけど、その設定が、
ね、
はい、多すぎて、全部言っていくと説明臭いというか、何ですかね、これも難しいなと思いました。そのキャラと説明するところ
もいくつか、なんかそういうのを こう設定資料集とかでちょっと小出しにしてほしいです ね、なんかこうい
ろいろさっきもなんかやばいやばい、さっきなんか、
はい、
あそうですよ、うん、だから弥勒のことについてちょろっとって言いましたけど、弥勒あれなんですよね、弥勒の目的って、
はい、
一応あるんですよ、
うんうんうん、
でやっぱそうだったのっていうか結局そこなのかっていうとこですけど、うんうん、弥勒あれなんです、
お
やばい、弥勒の話は後にして
ひどい着物お兄さんの話は後にして、ちょっと私が一番大好きな話していいですか。
どうぞ。
はい、もうこれここで曲が流れますって言って台本の下に全部歌詞が書いてあるんですよ、
はい、書いてますね。
もう早見たいって思いましたなんかもうアフレコの段階でここの絵はすごい気合が入ってるなっていうのが分かって、
あ
なんかやっぱりこう弥勒のこのなんていうんですか、釜の力というか、
はい、
ヨウムの武器の力で、はいはい、弱いヨウムはとかヨウム全体が強化の簡単に吸い寄せられてるじゃないですか、はい、なんかその中でもこうやっぱり明人もヨウムなんで、
う
ん
そうですね、
その世界にたどり着く力があるっていうことで、
はい、
なんかこのシーンはずっと本当に親が楽しみで、
あ
やっぱり落ち込んだ人にこそ見てほしいなと思って10話を見て、
はいはい、そうですよね。
この明人と傀儡の明人の融合ってなんか今までの、
はい、
こう明人のなんか殻を破る感じがして、うん、私の中で、
はい、
なんか悩んで結構明人的には今まであんまり行動に移さなかったじゃないですか、はい、なんかそれを初めて自分の意思でやりたいことをやって叶えた瞬間なのかなと思って、
うん、
余計に嬉しかったですね。なんかこうやって未来ちゃんを彼も救うことができるんだと思って、ね、
いや
さすが教会の彼方やってなりました
明人ね、
またもう11話と12話のケンさんのお芝居またすごい好きで、
はい、
やっぱりケンさんのお芝居があった頃こそ私も、
はいはいはい、
未来ちゃんになりきれたなって思いました、うんね、ここのザマミロも
ここ、ね、
もう本当今ちょっと我慢しますけどオンエアではもうおえつのように泣きました。私も来た来たって言いながら、もうここも友人とかで見てくれてる方もいたんですけど、はい、11話はラストまでしっかり見ろって言って、
はい、
で見たら友達からメール来て泣いたって来てました
あ
ずるい泣いたって書いておりました。
あずるいですよね。
そうなんですよ、11話はずるいんですよ。とにかく
ザマーミロはずるいですよね。
そうなんですよ、10話のラストのザマーミロはすごく後ろ向きなザマーミロだったんですけど、
明人のねザマーミロ返しがね、
明るいザマーミロに変える力があったってことで、
ちょっと
なんかもう多分キャストってもう完全に視聴者と同じ気持ちで見れる作品ってすごい珍しいなと思って、展開が分かってるのにこんなに涙が出るのでいいでしょうかって思いました。
いやー、僕もなんですかね、まあ、僕自身が泣きながら作ってたんで、
でもやっぱその情熱が伝わる作品だなと思って。
そうですね、
そうなんです、本当12話来なきゃいいのにって、終わってほしいけど見たいけど終わってほしくないっていう思いながら見てましたね。
いや僕も
そうなんですよ、
まあ、12話もうすでに放送されたのであれですけど、分かってながら僕も同じでした。なんか、あ終わるな、寂しいなとは
ですね。灰色の世界というわけで、はい、また次回